潜在意識からの声。あなたの潜在意識に橋を架ける、パーソナリティの岩尾智美です。毎週月曜夜7時からご自身の潜在意識に気づき生かせるような、そんなお話をお送りしていきます。この番組はご縁、応援、貢献をテーマに、夢ある毎日をお送りする夢の種放送局。本日もリモートで伊豆高原よりお送りいたします。皆様こんばんは。月曜の夜いかがお過ごしでしょうか。もうすぐゴールデンウィークということで、伊豆高原にもね、爽やかな新緑の、緑とね、風が吹いております。さあ、そんなですね、今夜、私の大切な方、特別なゲストを迎えております。はい、父ちゃんこと岩尾和夫です。はい、よろしくお願いします。
はい、こんにちは。
はい、はい、こんばんは。
うんうん、あ、こんばんは。こんばんはか。
うんうん。父ちゃんね、はい、どうですか？昨今の何か世界情勢とかに関して、ね、何かありますか？
まあ、世界情勢と私たちが関係していることは、やっぱり意識の世界とどのような関係があるか、うんうん、まあ、この辺のところを、いつも考えてるわけですよね。
そうね、うんうんうん、まあ、ちょっとね、きな臭い、まあ、あのイラン、イスラエル、アメリカのね、その紛争ですけどもね、まあ、一番やっぱり困るのはその石油問題であったりとかね、食料品がいろいろ高騰したりとか、そういうことですよね。
まあ、一つ分かっていることは、変化がこれから慌ただしくやってくるだろうなということは、まあ、確かなことかなと思うんですよね。
うん、そうね。その変化にね、いかに対応するかっていうのが結構ね、意識の力なのね。
まあ、非常にこう科学が進化してるわけだから、
はい、
こう社会が変わるのは当たり前。
うん、
前はスマホなんかなかったのに、あっという間に人の電話とか、ね、スマホとかコンピューターとか AI とかね、うん、どんどん進化してる。それが非常にこう加速してるというのは確かなことだよね。
そうですね、うんうんうん。
一方で、その今までの体制をこう、いや、壊してやろうみたいな感じの、まあ、壊さなければ新しいものができないっていう考え方もあるかもしれない。
うん、
その中での戦争なのかもしれないけど、
うん、
そのとばっちりは怖いよね。
とばっちりがね、まあ、本当に世界中いろいろな国が被害を被りますよね。
うんうん、まあ、そのとばっちりの中でやはりこう私たち体を持ってきてるわけだから、まず物理的な、はい、その安全っていうのを、まあ、第一に考えなきゃいけない。
うん、
まあ、そんな国でのちょっとした備蓄も、まあ、するべきかなっていうふうに思ってるわけですね。
そうね、まあ、我々は数年前からね、お米とかいろいろ缶詰とかね、
まあ、ちょこっとだけね、
うん、してますけど、うん、ね、もっとこう急がないといけないよね。
うん、まあ、意識の、先ほどの意識の世界といった場合に、やはりその意識が、まあ、その混乱した状況の中で自滅する可能性があるんですね。
はい、
もう破壊的、あるいはその八方塞がるの中で、
うん、
ちょっとした自滅っていうことの可能性、
うん
うん、でもその中で私たちは意識的なその能力を育てようというノリがある人は調整だよね。
そうだね、 そうです。いろんな変化に対応するようにね。いろいろな危険な状況とかにもね、体をこう最適化、適応させるようにしていくっていうね、挑戦ですよね。
まあ、一番大きなのは、呪滅って何かっていうと、なんとなく やる気がしないとか、だるいとか、その、夢がないとか、まあ、そんな中での、その、自分の中の、こう、気持ちも振り立たせることもできないような状況の中で、惰性に巻き込まれる。
はいはい。
それは一番、その、確率的に多い、大きな確率だよね。
そうですね、意識が力を失っちゃう時っていうかね、
まあ、そのだるさに対してもこう、ちょっとしたその八方塞がりのような状況をいかにその切り開くかというのはやはり物理的なものよりも意識の世界、そこにあるというふうに主張しているのが私たちだよね。
父ちゃんもだるい時とかあるのかな？
母ちゃんより少ないかな。
母ちゃんはあのね、眠いんだけど、眠さに弱いんだけど、たまに風邪ひく。
私は、まあ、その、ちょっと、老化の波がやってきてると。老化の波を、パッと、肩を変えるというのが私の得意技。
そうだね。
ね。
まあ父ちゃんはこう生活の中であんまり言い訳ってしないもんね。まあ例えば寒いからこうだとかね。まあ言い訳っていうか、こんなにお腹がパンパンになったのは母ちゃんのせいだって、まあたまに私のせいにするけども。まあね、まあ言い訳あまりしないっていうのがいいのかな。
まあね、そんな状況の中で。ちょっとした挑戦モードっていうわけでもないんだけど、ちょっと切り替えてやるっていうのは、その意識的な醍醐味だよね。面白さ。
そうだね。このね、その世界が混乱、ね、混乱の今になって、どんな風にこう意識的な変化をしたいって、父ちゃん思ってます？
まず、その、自分の、まあ、能力ですよね。例えばこう腰が痛いと言っても、その状態を物理的にも精神的にもこう駆使しながら、その活路を見出すと、いうことができれば、ちょっとしたその人生が面白いけど、ちょっとした状態がもうダメだというふうにして、いろんな依存的な世界に巻き込まれるならば、人生つまんないことになるよね。
確かに確かに。
まあ、そんな感じでいろんな技術があるわけだけど、
はい、
やはりそのこう物理的なその問題とその意識的な問題がこのように違うというようなところ、それが一つの突破口かなと思ってるんですね。
物理と意識の違い、はい。そうね。まあ依存するっていうのは物理に依存することだもんね。薬とか。食べ物とかね。
まあ、ある意味、物理というのは、まあ、常識ということですよね。常識に巻き込まれる。まあ、常識を作って、まあ、作ってきたのは、まあ、社会的な、その、今までの過去の状況だけど、でも、過去に巻き込まれてしまうと、新しい、その、こう、意識を使うといったって、その出番がないわけよね。
そうだね。まあ、過去といえば、まあ、今日やろうとしてるその生まれた時の星座の潜在意識に対する刷り込みっていうのもね、過去の習慣とか、まあ、いろいろなものも決定してきますよね。
そうだそうだ、それをやろうと思ってたんだ。
ちょっと話が中途半端な感じです。
まあ、それも今のこととも関係してるかもしれない。意識ね。
はい。
例えばそのもうダメだっていうふうにこう自分のイメージあるいは自分の意識がそうするとなんか力が湧いてこないけど、でもちょっとした活路を乱そうというふうにして、まあ、本気でなくてもちょっと一歩を踏み出すと、そうすると場が変わるもんだよね。
はいはいはいはい、変わりますね。
それを 本当にそうかっていうので、一番最初病気ってイメージしましょうって、そのなんか力が湧いてこない、
うん、
でも健康っていうふうにすると何か場が変化するっていう、
はい、
それは少しタイムラグがあるんだけど、うん、何か場が変わるっていうところの自分なりの証だよね。
そうね、
うん、
その言葉、まあ、意識の持ち方で体現実が変わるっていうね。
そうね、うん、とするとその先生術の話だけど、
はいはいはい、ようやく来ました。
そこで私が生まれた日っていうのを明確に自分の中にイメージっていうか、うん、意図することができた時に、
うんうんうん、
その場がこうちょっとこうくっきりするぞ。そして全く自分の生まれが例えばその患者だとすると、うん、その双子だっていうふうに生まれたと思うとちょっと違うぞということ、うん、それが分かると、う
ん、はい、
そうすると自分のその日時が、
うん、
こうある意味生まれた時のリセット、
リセット、
生まれた時にリセットすることができる可能性があるんじゃないっていう、それを体感して、うん、確かにそんな感じだとするならば、その力になるじゃないね。
なるほど。生まれた年月日、そのものが自分のその本質というか、うん、ネイチャーに戻してくれるっていうね、感じなんですかね。
そうですね。まあ、体の。それをまたちょっとこう噛み砕いて言うならば、生まれた瞬間に、はい、星座、という一つの情報、光の情報を、うん、刷り込むのように受けているという可能性があるわけね。
そうだね、
うんうんうん、だから妙にその生まれたその日にちとか星座によってその人の傾向をある程度割り出せるっていうことになるわけじゃない、
は
い、
まあ確かに、
うん、ね、そうすると裏返して言うならば、その時に生まれたその時に何かこう刷り込むように記憶している、
うんうんうん、
そこから始まるスタートライン、
なるほど、
うん、それはクリアだったってことになるよね。意識したのね、
はいはいはい、
そこから人生がこう始まって、うん、全く違う人たちとか天敵のようなパターンを持った人たちとの出会いになっていくわけよね、
うん、はい、ね、まあ、記憶するっていうのは潜在意識の方ですよね。
うん、それはその鶏でなくてひよこだ。ひよこが生まれた瞬間に母親が近くにいれば刷り込むように、
うん、
その周りにいたそのこう、アヒルだったとしてもアヒルの後をついていくし、
ね、人間だとしても人間の後、
人間だと
お母さんだと、
ね、お母さんだと思う、その刷り込み、
ね、
それは人間の場合は生まれた瞬間にこの星座、
はい、
あるいは太陽、うん、あるいはその惑星の影響を受けているという仮定をした場合に、
うんうん、
その時のことをイメージしただけで体はちょっとリセットにならない、そういう、こう体感をすることができない、
うん、
ね、
それはすごい。
それいろいろ遊びのようにやってんだよね。
うん、最近ね。
はい、遊んでるんだよね。
うん、
そして違う人の星座と生かし合うということができたらまたすごいじゃない？
そうだね。
生かし合うという時に一つの技術が必要なんだよね。
そうね。
単に生かし合うだったら生かし合うことができるはずがない。
なかなか難しいことですよね。
でもその情報あるいは意識の世界、イメージ、量子の世界であるならば、量子はその言葉に対して反応する。
そうね、うん、もう水と油のようにね、全然こうお互い溶け込み合わないような、
うん、まあ、
そういう星座でもね、生かし合うという、
ね、視点、まあ、そんなことが、
はい、
できるならば、
うんうんうん、
これはちょっとしたね、人類の突破口になる。
ずいぶん大きく出ましたね。
例えばそのイランとか、
はい、
そのアメリカで今戦争してるわけだけど、うん、考え方がだいぶ違うわけね。
そうね、
基本的にね、生まれた時、生まれた場所がまず違うね。
まあ確かに。そしてね、何を信仰するか、神も違うし ね、
ね、
うん、
その時に生まれた時にお父さんお母さんがいろんなその体験をしてる、その波動も受けてるわけだし、
そうね、
こう土地の状態、うん、あるいは生存の状態も受けてるわけね。
いろんな条件がね、その人の刷り込みになる、
う
ん、
そうそう、その刷り込みの中で、うん、ある人はその非常にその陽気なの波動を持ってるかもしれないし、ある人はまた違う波動、
うんうんうん、
その波動と波動のぶつかり合いの中でいろんな気づきがあるのが私たちの人生じゃない。
まあ確かに、
ね、そう考えるならば、はい、そうあってしかるべきじゃない。
うん、気づきに価値があるという
ですね、はい、だから個性が違うから、あるいはキャラクターがいろいろ個性のあるその違いがあるから、うん、物語がうまくいくと、
まあ確かに、ま
あ、あれは物語ができるっていうことね。
うん、
だけどその物語の中で自分を失ってしまう、
はいはいはい、
そして混沌とした中で何をすればいいかわからないで立ち止まってしまう、
うん、そういう人も多いですよね。
はい、あるいはその時に思い込みで全てお金だと権力だというようにして、そういう人たちにへつらうことが人生だ、長いものには別れろっていう、うんうん、そういう決断をすることも一つかもしれないけど、
はい、
ちょっとその違うそのこう、人たちの中で少しずつ自分自身の本来の自分自身とはとかね、ちょっと面白いことを考える人もいるんだよね。
そうね、まあ、自分と違うからこそ自分自身が逆に明確になっていくっていうことあるもんね。光があるから闇が生きるとかね、うん、ような感じですよね、
うんうん、そしてその星座の影響も量子だというふうに考えるならば、量子は意思に従うということになるじゃない、
はい、
じゃあ本当に意思に従うのかっていう、うんうん、そこには単なる意思ではなく、ちょっとしたあの法則性、あるいは技術というものがあると、
うん、
言うならば、それを試してみるって気にならない？
うん、ぜひぜひ。じゃあ前振りは長かったですが、ね、じゃあちょっと。
今日は非常に面白いことやると思ってね、うん、その自分の母親の、この、
はい、
間が、なかなか、感情的にも埋まらないとかね、
うん、
親父のは、あるいは自分の旦那は、ちょっと性格が違うと、うんうん、して、これは離婚するかどうするかと考えるような
そっか、
その状況に私たちはだいぶ巻き込まれることもあるよね。
そうだよね。まあ、家中の人もいらっしゃるんでしょうね。
それを生かし合うことができたら、これは人類の変化じゃん。
なるほど、いろんな問題がクリアになるっていう、
ね。そう。それと、そのイランとアメリカのね、
戦争のね、
基本的なところは違うんだよね。価値観が違う。
土台が違うよね。
土台が違うところに持ってきて、生活とか、その周りがみんな違うわけだからね。うん、親とかね、環境が、うん。だけど、その違いを生かし合うというのは、量子の世界でできるけど、物理の世界は生かし合うって無理。無理になる。
そうそう。だから支配するとかね、均一化するという感じで。
だから物の世界というのは硬い世界ね。
はいはい。
その、鉄と、その、鉛、あるいは鉄と、
うんうん、
そのアルミとかね、そういうのを生かし合うったっていい？そんな。
ぶつかっちゃってね。
難しいじゃん。
難しい難しい。
あれは鉄をナイフのように研ぎ澄ますって言ったら、叩かなければ、鉄は変化しないの。
はいはい。
だから、物の世界は支配が必要なのね。
なるほどなるほど。
だけど、意識の世界は、パッと変わってしまう。
そうね。
意識によってね。
まさに量子は、パッとシフトしますよね。
うん、どうしてか分かるというと、あの人嫌いだと思っても、その人が、ケーキを持って、ごめんねって言ってくると、パッと変わっちゃったり。
変わるか、私なんかすぐに変わっちゃいます
ね。ね、母ちゃんなんかすぐ変わるよね。
もうね。
すぐ騙される。
もうワンちゃんのようにね、すぐになんか見てきた
ら、ね。まあ、そのぐらいで、意識というのは、
はい、
変わることができる。もう、ちょっと時間を置くかもしれない。
うんうん、そうね。まあ、なので、刷り込みも変えられると。いうことで、じゃあ早速ちょっと
ね、
やってみましょうか。残り10分ぐらいですね。
10分ぐらい。
うん、うん。
OK。簡単だ。
簡単だ。はい。
うん、じゃあまずですね、立ってもらうのやるよね。
うん。あ、そうですね。これをお聞きの方はぜひ立ってみてください。
立ってもらって、その目の位置を75センチのその目の前1点に止めておく必要があるんです。そうしなければ直感が働かない。
そうです。
目で探したって、見つけられるはずのない その量子の世界、その量子は分かるのは何かって体感で分かるよね。
はい、
体感だから目を止め、ちゃんとまっすぐ立って、そしてできるだけその人のその状況の自然体で、あの、例えば、健康とか病気とか言ったら、なんか場が妙に、まあ、自分がやってるわけではないというところと、やることもできるじゃない、健康って、健康を作ることもできるけど、それをやらないという条件の中で、
そうね、
変化を映し出す。
はい、
そう。じゃあ立ってもらって目の位置を止めて、ね、
うん、はい、
そして自分今の体の状況をなんとなくその自然体を把握してみてください、うん、そうですね。その状態は今生まれてだいぶ経ってるじゃない
私
その中でもみくちゃになってる私、
はい、
というふうに仮定します、
うん、
でそして今度はですね、生まれた日にちの場を体に移り出すつもり、
うん、
じゃあですね、1900、赤ちゃんは
72年、
うん、何月、
7月22日、
はい、じゃあその日付をもう見てる方、この聞いてる方がですね、自分なりに自分のですね、
自分の生年月日を唱える、
生年月日をイメージして体をの変化を少し確認します。はい、
うん、
生まれた日です。
変わりますね、なんかスッとします。
そしてその時の星座、
はい、
星座ですね、星座を意識します。こっちも感じだからね。
はい、
うん、そうですね。その状態はもう軽くなんとなく何も起きないぞと言っても構わないです。
うん、
でもなんとなく違う感じもするな。それをさらに大きく変えるために、その自分ではない星座を一つ思い出してください。
はい。じゃあ、父ちゃんの双子座を、
はい、
イメージします。
はい。その途端に体が少し、こう自然体がちょっと揺らぐんじゃないですか？
ね、軸が歪んだり。
はい、はい、
ブレますね。
ちょっとなんか場が違うぞ。
うん、
そうですよね。じゃあ、その一番気になってる人の、その人を目の前に75センチぐらいのところに置いて、
はい、
それは自分じゃない、他者ね。
うん、
そしてその人の生年月日をちょっとイメージしてみてください。
はい。
そうですね。そうすると自分との関係がちょっとここに映り出されてるんですね。
そうですね。もう
ちょっとね、すごい強い波動を持った人、自分はすごいこう優しい波動を持ってると少し自分がこう圧迫される感じとかですね。
うん。ちょっと胸が重くなる感じがするな。うん、
そうですね。その違いがあります。
はい。
そうするとその違いがその人の生まれた時の基本的なパターンだということになるんですね。
うんうんうん、
でそのところをですね、生かし合うというのを早速やってみますよね。
はい。
その人の日付もイメージできたかな。
はい。うん。父ちゃんの1951年5月24日。
うん。そして目の前に私がいます。
はい。
あ、みんなも違いますね。旦那さんとか、家族の人とかね。
うん。
天敵のような、やつだとか
ってね。いやだ。ね、同僚とかね。
そうすると、あ、やっぱりこういう関係になったってるな、というのは、わかるかもね。
はい。うんうんうん。
そして、技術を使います。量子場の技術です。ちょっと複雑な技術なんですけども、ゼロ無限って言葉を使うんです。そして場が変化します。女性は無限ゼロって言葉を言いますね。
はい。女性は無限ゼロ。
生かし合う無限ゼロ。女性はね。男性は生かし合うゼロ無限。はい。行ってみてください。
生かし合う無限ゼロ。
何かが変化してる。 そしてお互いにその関係性が4分の1の関係なんですよね。この技術的な使い方として。そして4分の1。お互いに4分の1っていうふうにイメージしてみてください。ただ4分の1っていう意味で言えばいいですね、はい。キーワードです。
4分の1。
はい。終わって。うんうん、いいですね、うん、このぐらいの時間を待ってやるんですね、はい、そうすると両親がその人の意思に従って関係性が少しずつ修正というか生かし合うっていうすごいことじゃない、
は
い、
すごいことです ね、
うん、
今父ちゃんね、イメージして生年月日をね、意識しても全然ブレがないですよ、体に。
あまりブレがない、可愛く見えない
父ちゃんますます可愛い ね、
うん、私から見ても母ちゃんがちょっとや新しく見える、いつも怖いんだけどみたいな。
ないんですか。双方向お互いに可愛い、変わり合う、
お互いに変わるんです。だから これを見てですね、ご主人と仲悪いとか、それもうちょっと仲いいんだけど、もうちょっとそのお互いに生かし合いたいと思った場合にですね、その人の波動の状態を目の前に置いて、
うん、
その人の生年月日をイメージすると、直感力というのは非常に大きな能力を持っていて、目の前にその人がいなくても、
うんうんうん、
その場を表す場が本質的なことなんです。物理的な体よりもね。
そうね。
そしてそれに生かしちゃう。
なるほど。生年月日を唱えることで、その擦り込み、その方の元々のものが現れ、
うん、そうですね。だから、うんうんうん、先生室を作った人たちは、はい、もう、こんな直感力は、もっともっと研ぎ澄ましていたんですね。そしてそこから、その、星座、あるいは王道とか、まあ、いろんなところが、このようにあるというのを割り出していったのは、直感からだったと思うんだよね。
そっか、論理的な展開というよりは、直感力。
まあ、論理も合わせてですね、その論理と直感が、一つの事実を作り出したっていうふうに考えてるわけですね。
なるほど。量子場と似てますね。うんうん。
うん、
そうですね。まあ、聞いてる方は体感がありましたかね。はい。
うん、体験がなくても、これからです。今、やったとしますよね、うん。またこれを見て何回も録音して、うんうん、それとまたこの場を見て、うん、確かに何かあるぞと思った場合に、うん、やることは簡単。自分自身の生年月日を見て、そこに自分のピントを合わせます。
はい。
ね、うん、そうした時にちょっとくっきりするな、でもちょっと この人のに生まれたと思ったら体が変化する、これは まさにその直感がそのままそれを見てるのかも かもしれない、うん、まあ、そうした時にその違う人を目の前75センチの人に置いて、
はい、
うん、生かし合う、
うんうん、
0無限4無限0 4分の1、そうするとずっと変化して、それも簡単ですよね。
簡単簡単。
それをやっってみました。そして、うん、実際に旦那と会いました。
現実的に会いました。
そうすると今までよりもちょっと違うという、自分なりの現実的な体験が
そうですね
できたとするじゃん。
気づきが大きいよね、
はい、そうすると私も、うん、その意識を使うことができるってことになるじゃん。
そうですね、
意識を使ってね、
うん、いや本当になんかさっきよりも父ちゃんがすごく近く感じるっていうか、
うん、
そうね、なんか反発する感じがないです、
うん、でそれがもし分かんなかったら、うん、いがみ合うというそうするとなんか本当になんか嫌な感じがするとならば、この技術っていうか、それが自分の能力なんですね。
そうね、
本物だってことになるじゃない、
う
ん、
それをこう、まあ、証明したことになるということでですね、
そういうはちゃめちゃをいろいろやってみるんです
、はい、ぜひぜひやってみてくださいね。
そして絶対やった方がいいね。世界も平和になるから。
なるほど。トランプと、ね、ネタニヤフもやればいいのにね、なんて、
はい、もうああいう人たちは全くね、自分のエゴで、ね、
はい、
主体的なことを考え
て、そうですね、
会うわけではない、
うん、困りましたね、本当に。
生かし合うって気持ちもない、
ね、まあ、生かし合う世界にしていきましょうねということで、
は
い、
何に出すか分かんないからね、
また、はい、聞いてください。今日はありがとうございました。うん、はい、それでは。
はい、失礼します。
うん、さようなら。失礼します。